私の祖父はここに津波なんか来るはずがないって過信して避難しなかったんです。結果流されてしまいました。
東日本大震災から13年、令和元年東日本台風から6年、災害を風化させないためにどのような心がけが必要か、報道特別番組防災減災を学ぶ。この番組は JA 共済の提供でお送りします。
皆様の隣にいる方が明日も絶対そこにいるとは限らないんです。今のうち生きてるうちにありがとうとかごめんねとか大好きだよとか、そういうことをぜひ伝えてほしいなと思います。
今時の備え JA 共済。浜辺美波です。建物構成共済無敵プラス。台風地震などの災害でも、火災や盗難にあっても我が家は大丈夫。まさに無敵。やる
JA 共済。
3回シリーズでお送りしている報道特別番組防災減災を学ぶ。最終回の今日は災害を伝える取り組みについてお伝えします。ご案内は鈴木恵子です。県では令和元年度2019年度から栃木学生防災サークル支援事業を実施しています。これは学生をはじめとした若者に地域防災への関心を高めてもらうとともに、地域防災の要である消防団員への加入を促すため、県内の大学と連携して学生の防災・消防活動を支援するものです。その重要性について県消防防災課の串橋勝馬さんは次のように話します。
災害が頻発化する中で防災の重要性っていうのも高まってきておりますので、学生のうちからですね、防災の知識を身につけていただいて、卒業してからも地域防災の担い手ということで活躍していただきたいという思いで事業を始めました。そうですね、これまであんまり防災について考えたことがなかったっていう子たちも、実際に活動を通してすごく知識を得た、またそれを身の回りの方に伝えていっていることができるっていうふうに伺ってますので、ぜひそういった活動を今後も継続していただけたらなと思います。まず先輩から後輩にっていうことで、それぞれのサークルの中でしっかりと伝えていただく、またそこの手助けも私たちができるように、大学さんの横のつながり作ったりですとか、そういったことをしていけたらなというふうに考えてます。実際に本当に学生の頃から皆さんも自分たちで何をやるかって考えていただいて活動してくださってますし、卒業されてからもですね、その活動っていうのは忘れないで周りの方にいろんな知識伝えたりとかしていただいてると思いますので、すごく意義があると感じてます。ゆくゆくは消防団、今回の話も通して興味を持って入ってくれる方が出てくればなというふうに思ってます。
栃木学生防災サークル支援事業に参加した大学には、必要な資材や機材を支給したり、各市や町、消防関係機関との連絡調整を図ったり、大学間交流の場を提供するなどの支援を行います。現在参加しているのは、作新学院大学、帝京大学、白鴎大学、国際医療福祉大学、宇都宮大学の5つの大学です。先月開催された今年度の活動報告会では、学生たちによる意見交換が行われました。国際医療福祉大学では避難所の運営方法を学んだり、炊き出しの練習をしたり、実際に被災地に訪れるなどの活動報告があり、他の大学の学生たちが 興味深く聞いていました。
10月はいわき市に行って災害ボランティアをボランティアとして活動しました。内容としては災害支援として被災された方が参加するサロンというものがいわき市で開かれるということなので、そのビラを配りました。一軒一軒このポストに投函していく活動をしたのですが、その際にやはり浸水の跡が残っていたり、あとフェンスが曲がって倒れていたり、家電製品が出ていたりと水害の被害の恐ろしさを実感しました。実際に被災地を訪問してニュースでは分からなかったことを知る良い経験になりました。11月ですが、県庁でハグという練習を行いました。ハグというのは避難誘導ゲームといって実際の避難所の様子をやって、一枚一枚その避難者のカードというものがありまして、それを徐々に出していって、どこに誰が避難するべきかという作業をしました。地面上でさまざまな条件の避難者を体育館のどこに誘導したらよいか、あとは簡易トイレの場所を考えるなど、実際に避難所で起こりうる状況について学ぶことができました。このハグの演習では地域の防災士さんもたくさん参加していただき、なかなかこの情報は詳しくなかったので防災士さんに教えていただきながら作業することができました。
防災士さんにいろいろ教えてもらったっておっしゃってたんですけど、その具体的にちょっとどういうことを教えてもらったかとか教えていただけますか。
やっぱり防災士さんということもあるのでさまざまな知識を持っていたのですけど、例えばその体育館でそのどこに誰を避難させたらよいかとか、あとはやっぱお年寄りの方とかは入り口の近くがいいよとか、あとはその外部の方が来た時にはそのどこで対応したらよいかなどですね。はい、なかなかその実際に避難所で、誘導とかをしたことがないので、そういうのを経験した方々も来てくださったので、そのような実際に現場に行ってその誘導などを体感した方々にそのようなことを教わりました。
意見交換をすることによって共通認識を深めることができます。さらに自身の考えを固め消防団へ参加する学生も出てきます。帝京大学2年生の北村恵里香さんはその一人です。
友達と一緒に入ってみようっていう、もう最初好奇心にはなってしまうんですが入ってみて、いろんなイベントに参加させていただいて、防災こういう防災の仕方があるんだなっていう知識を自分で身につけるとともに、周りのあと子供だ小さな子供だったりとか、とイベントに親子で参加してくださっている方に広めていくっていう形で、自分よりも年齢が高い人ももちろんイベントには参加していただいてるんですけども、それでも知らない方、その防災の知識知らない方結構いらっしゃる。そうですね、そこに広めていける活動ができるっていうのはすごく自分自身いい経験になってるなと思います。消防団に入っていることもあって、災害時のことだったりとか、想像したりするんですけども、例えば救命だったりとか、その人の命をまず優先して助けるっていうことができるっていうのが一番自分にとっていいのかなっていうふうには考えていまして、やっぱりその災害時その環境の整備ももちろん大事なところであると思うんですけども、まず根底として人の役に立ちたいって思っていた部分はあるんですけれども、その漠然とした人の役に立ちたいっていうところを明確にするために、人の命を助けられる知識を得るっていう部分で、明確に こういうことができるんだぞっていう自分の自信をつけるためにも、そういう知識を得るっていうのは自分自身にとってもいいことかなっていうふうに考えているので、そういう部分で消防団には所属して、その救命の知識を得られたっていうのは自分にとっていい経験になってるなというふうに考えています。帝京大学の理工学部で今情報電子の工学科に所属しているので、基本的にはプログラミングだったりとか、そういう IT 系パソコンに関することをやってるんですけれども、そうですね、その学業の活動とは全然違う方面の活動にはなってるんですけれども、そう別視点の知識を得られてるからこそ自分にいい経験にはなってるなと思います。地域に貢献できるっていう面で、やっぱり仕事は仕事に今後なってしまうと思うので、それ以外の面で地域 の消防の防災の活動だったりとか、そういうふうなところに少しでも参加していければなというふうに考えています。
地域防災力を持ち続けるためには、若い人たちの力が欠かせません。今後も自治体の支援のもと、若者の士気を高める取り組みを継続していく必要があります。
今時の備え、JA 共済。浜辺美波です。建物構成共済、無敵プラス。台風、地震などの災害でも、火災や盗難にあっても我が家は大丈夫。まさに無敵。やる。JA共済。
東日本大震災で被災した人たちを支援し続けているボランティア団体、ともしびプロジェクト。全国に支部があり、毎月11日の月命日にはキャンドルを灯し、SNS を通じて思いを伝え合い、忘れないを形にしています。各支部でさまざまな活動も行われており、宇都宮支部では先月、思いを紡ぐ 3.11 大切な人の未来のためにという催しが開かれ、被災された方から震災の記憶がない中学生まで参加してトークセッションが行われました。ともしびプロジェクト宇都宮支部の八木茂さんは、活動に参加する思いを次のように話します。
なぜ私たちのグループが東日本大震災というのをテーマにしているかというと、やっぱり栃木県民の方も震度6強宇都宮なんかそうだったんですけども経験したということと、やはり津波の映像とか原発、本当に日本人が経験したことないような大災害を経験した、そういった経験、その事実もそうなんですけども、そこから何が得たんだろうということを実は大切にしてほしいと思っていて、もちろん苦しんでいる方がいるということも忘れてはいけないですし、でも一方であったからこその出会いというのもあると思っているので、でそれを私はやっぱり作る場というか、そういう活動をこれからも大切にしていきたいなと。で私は本当にただ場を作るだけで、そこに参加してくれた若い方とかいろんな方、感じ方とかいろいろあると思うんですけども、そのいろんな価値観があるんだということを知るのも一つだと思っていますので、はい、とにかくそういう場を作り続けていきたい。でやはりこう災害だけじゃなくて、平時から日常から身近な親とかお子さんとか、あとは友達とか、はい、本当にちょっとだけこう優しく、今以上にちょっと優しくだけでいいので優しくなってほしいし、思ったらありがとうと思ったらありがとうとその場でちゃんと伝える、そんな優しさを持ってほしい。それでやっぱりいつか人間なので、やっぱりどこかでお別れって平等に絶対あるんですけど、その時にあの時こうしておけばよかったなっていうことではなくて、後悔を少しでもこう少なくしたい、そんな思いを、自分の経験からなんですけど、自分が親に対してありがとうっていう言葉が言えなかったっていうのがすごく後悔しているので、やっぱり災害だけじゃなくて日常から当たり前をこうちょっと大切に意識に気持ちの中に置いてほしいなと、はい、そんな種まきの時間になったら嬉しいななんて思ってます。で、東日本大震災と 能登半島地震、あとは熊本地震とか災害ごとに分ける必要は全くないと思っていて、どんなことでもやっぱり関心を持つということはとても大切だと思うので、一番辛いのはやっぱり逆に無関心なので、関心を持って情報は常にこう最新のものを入れつつ、ただそんなに重く深く考えすぎなくて、ちょっとこう自分の心の負担を軽くしてもいいとは思うんですけども、やっぱりそういったできること、多分いつかこうタイミングが来ると思うんです。焦らず長期的に関心を寄せ続けていくことが大切じゃないかなと思っています。まあ、私はこの灯火を通じてやっているのは、あの被災者とか未災者って分ける必要ないと思っているんですね。これはあの健常者と障害者もまさにそうで、だって同じ人間じゃないですか。やっぱそこなので、ちょっと寄り添う人があれば声かけるし、やっぱり人間なので少し今は一人にしてあげた方がいいとかなっていう時って絶対あると思うので、そう被災者だからこうとかじゃなくて、同じ人間として単純にも接するだけでいいんじゃないかな。友達に接するように、家族に接するように、普通に人として接する、それだけでいいんじゃないかなと思っています。
八木さん自身、両親を病気で亡くし、計り知れない悲しみ、思いを伝えられなかった後悔をずっと胸に抱えてきたそうです。大切な人を亡くした当事者同士が語り合う場が日常の支えとなり、自分たちの状況を社会に発信していく勇気にもなります。今回の催しではゲストスピーカーを横山若菜さんが務めました。横山さんは小学6年生の時に福島県浪江町請戸地区で被災し、津波で自宅を流され、最愛の家族の祖父を亡くしました。また原発事故の影響で長年避難生活を続けました。その経験を赤裸々に語られました。
震災からだいたい4ヶ月、5ヶ月経ったこの夏ですね、横山さんのおじいちゃん、おばあちゃん、ご遺体で見つかりましたよという連絡が来ました。ずっと行方不明だったんです。生きているか死んでいるか、そんなのもわからないまま、私たちは原発の避難を続けていました。避難所の名簿を探してみたり、と警察に電話してみたり、遺体が着ていた服の写真がたくさん並んでいるところに何回も通い詰めて、自分の家族の服ないかなって探したりとか、いろんなことをしました。結局夏に連絡が来ました。見つかっただけいいと思うんです。いまだに行方不明の方もいるのでね、見つかっただけよかったと思うしかないんですが、ご遺体が見つかりましたと連絡が来た頃には、すでに2人の遺体は火葬されて遺骨になっています。私たちの元に帰ってきた祖父母はもう木の箱に入ってるんですね。お骨になってるので、震災から半年近く経って急に箱を2つ目の前に並べられて、これがあなたのご家族ですよって言われて、信じられるわけがないんです。頭の中ではじいちゃんとばあちゃんは津波で死んだって分かってます。でも心が全然追いつかなくて、結局大学生になるぐらいまでずっと受け入れることができませんでした。高校に入学した頃、私にはちょっと悩みがありました。私ってどこの人間なんだろう。ずっと請戸で住んできて、請戸のタブー塗りっていう伝統芸能を震災後も続けていたので、自分の根っこの部分は請戸だって思ってたんです。でも中学校高校と過ごしていくうちに、郡山の生活も大事だなって思い始めちゃったんです。そして2つ目のこの、友達にいつ自分が請戸の人間だって伝えるかというところなんですが、中学校だと、ねえねえ小学校どこだったのってから会話始まるんです。なので、多少ですけど言えるんですね。浪江って多分知らないと思うんだけどみたいな感じで会話ができるんですが、高校に入学するとどこ中だったのって聞かれます。そうすると、私郡山の中学校なんですよね。そうすると、あ、この子郡山の人なんだって友達からは認識されるので、出身が浪江だってこう言い出せなくなっちゃったんです。そこでどのタイミングで言えばいいのかななんてちょっと悩みを抱えながら高校生活を送りました。 私大学入学の時に福島県を飛び出して宮城県に行きました。宮城県に行ってしまえば、宮城県やっぱり皆さん被災されてるので、震災の話をそこまで隠さなくてよかったですね。あ、私も震災に津波に実は被害あったんだなんてざらにあるような格好だったので、あそこは高校よりは心は楽になりました。でも大学生になった頃、もう一個問題が起こります。浪江町の成人式、もしくは郡山の成人式、どっちに出ようってめちゃくちゃ悩んだんです。浪江の成人式に出れば小学校の同級生にたくさんいます。でも郡山の卒業式に出れば中学校と高校の友達に会えます。会える友達の数が圧倒的に多いのは郡山です。でも浪江も出たいなって思って、浪江の役場に電話しました。成人式の日ずらしてくださいそしたら結構そういう意見たくさんあったようで、あ、実は検討してるんですって言ってくれて、なんと成人式1日ずれました。両方出ましたまず浪江町の成人式に出て、で翌日郡山の成人式に出ました。で、私の祖父はここに津波なんか来るはずがないって過信して避難しなかったんです。結果流されてしまいました。過信をして逃げなくて亡くなった方一定数いるんです。皆さんぜひ避難の情報出ないのが一番ですが、もし出てしまったら率先して避難できる方になっていただきたいなと思います。皆さん、ありがとうとかごめんねとか周りの方にちゃんと言葉で伝えてますか？意外と言わなくても分かるだろうって思ったりとか、ちょっと恥ずかしいなと思って言葉にしないこともあると思います。でも私、あ、おじいちゃんにありがとうって言ってないっていうのがずっと心残りだったんです。あんまりこういうこと言いたくないんですけど、普段皆様の隣にいる方が明日も絶対そこにいるとは限らないんです。明日いなくなるかもしれない、自分それいなくなるのは自分かもしれないし相手かもしれない。それが分からないからこそ、今のうち生きてるうちにありがとうとかごめんねとか大好きだよとか、そういうことをぜひ伝えてほしいなと思います。今を楽しもうというのとほとんど一緒です。明日今当たり前にいる場所がもしかしたらないかもしれない、まあ、今ちょっとあれだからな、今度やろうかなって後回しにしたら、その後回しにしたことがもうできなくなっちゃう、そんなこともあるかもしれません。ぜひやりたいことはできるうちにやってほしいなと。
横山さんは義援金により生活用品が揃えられたこと、たくさんの励ましの声をもらったことへの感謝の思いも語っていました。一方で被災者として腫れ物に触るように対応されることへの戸惑いもあったといいます。普段通りに接して心に寄り添うことで、被災者の方々が日常を取り戻すことになります。催しの参加者は横山さんの話を聞いて様々な気づきを得ていました。
で、そのやっぱり心の支援の部分で、その今は普通にこう過ごされている方でも、人多かれ少なかれ絶対心理的な負担はあると思っているし、でそれがいつこう反動として跳ね返ってくるかっていうのは、こう慎重にいった方がいいなとも思いますし、今こうやって横山さんが当時のお話をたくさんされてしてくれてると思うんですけど、震災すぐ当時の話をしろなんてきっとできなかったと思うんですね。もう十何年経った今だから話せると思うんです。時間が傷を癒すっていう言葉があると思うんですけど、もちろんそんなことはないと思うんですけど、いきなりこう踏み込んで無理やり話を聞くとかじゃなくて、普通に普段通りに接してもらうのが一番いいのかなと個人的に思います。
私はあの中学生ってこともあって、あのやれること、自分のやれることは、募金が一番身近だなって思って、私自身は募金をしたんですけど、やっぱりその自分のやれることをやるっていうのが、なんか募金をした上で大切だなって思ったのが一番です。
やっぱり今いる人はもちろん、これから未来出会う人をすごい大事にしたいなと思いました。何度も自分自身まだその原発とか原子力に対して賛成とも反対とも言えないというか、すごいモヤモヤした状態でいて、それはもちろん辛い被害の状況とか、それで相当苦しんだ人を見たら、もうその感情だけで言ったらもう大反対なんですけども、実際に自分もそういうのが置いてある恩恵を受けているので、めちゃくちゃ声を大にして反対だとは言えないっていう、それも含めてなんていうか、ヒントになるようなものがこういうのに参加したり、会ったことない人とお話しして話聞いたりする中で見つけれたらなと思って、未来これから会う人を大事にしようかなと思いました。
東日本大震災はやはり記憶の風化、経験の風化はあるかと思うので、もう振り返っていただいたり、気づいたり、学んでいただく場を、若い世代の皆さんと年齢関係なく気持ちを同じくしてやっていきたいなと、そんな気持ちでいます。
過去の災害の記憶を風化させることなく、そこでの経験や教訓を生かして防災減災のための備えをしていかなければなりません。同時に被災した人たちが当たり前の日常を送れるように見守ること、そして決して消え去ることのない災害の傷を受け止めて次世代へ紡ぐことが、人の心を守ることにもつながっていきます。
今時の備え、 JA 共済。浜辺美波です。建物構成共済無敵プラス。台風地震などの災害でも、火災や盗難にあっても我が家は大丈夫。まさに無敵。やる
JA 共済。
防災減災を学ぶ最終回は、災害を伝える取り組みについてお送りしました。これまでに放送した第1回能登半島地震について、第2回被害支援についても合わせて、今月18日月曜日からポッドキャストで配信します。栃木放送のホームページからアクセスし、ぜひお聞きください。報道特別番組、防災減災を学ぶ、ご案内は鈴木恵子でした。この番組は JA 共済の提供でお送りしました。